来なさいよ、そう。
まあ、そう何年もあって。だからね、あそこからね、やっぱりこう、そういう、最初の出会いを受けた人ってたくさんいらっしゃるわけね。それでもみんなこう、それが牛砂にこう繋がっていく楽器なんだけどね。それがガラクタ会で、まあだから、県のね、文化会じゃね、すごい影響力があってね、はい、まず落語をやるっていうこともね、これ新しい試みだからね、はい、やっぱり田中さんは、その落語家さんを確実に掴んでいったらね、普通の人の出会いっていうのはほら、もうすれ違ったらそれで終わるんだけど、田中さん、ちょっと待てって言わけ、ね、必ず腕を握ってくるわけ、ね、それで関わってくるわけ。だあの人の大きさはそれなんだよね。本当、袖すり合うもんってんじゃなくて、もう本当にもう確実にこう出会っていくわけね。
田中万ちゃんの
僕はね、門木先生と会った時に、君はなんか報道よりも文化の方に向いてるんだねって言われて、で文化を希望したんだけど会社は認めてくれなかった
その先生は何の先生なの？
詩人です。
詩人、詩人、
その詩もね、例えば長崎のいろんな学校があるやん、ね、はい、詩の効果はワイド風崎先生、
風崎雲太郎
あの詩が結構使われてて、はい、とかもいろんなあの詩人たちとの、あの人はもう根源になってる人ね、はい、すごい人だった
ね。大水害の時にね、
あ、大水害ね、
あって、あ、どこだっけ、
本郷地の方に、
本郷地の向こうが何ですかね、すごい被害に遭ったところですね。だいぶ流されて亡くなった方が多かった時に、蛍の
詩を、ね、
詩を書かれて、その追悼みたいなね、蛍の詩を書かれて、でそれに曲をつけて、
それがだから その曲をつけたら、僕は美咲さん本当はもう恥ずかしい美咲ちゃんの曲なんだったんだけども、それを NHK がずっと取り上げて、毎日流すわけですよ。
あ、とても大事だなと。
そう、大事だな。それでね、こんな恥ずかしいことと思うんだけどさずっと風崎先生にお世話になって、
ホタルっていう、流動船のホタルを初めて見て、で僕は長崎新聞に記者の目、
まあ記者の目ね、
まだまだあるんです、
はいはい、
あれにそのことを、それはね、なんか創価大の誰先生か、
あ、はいはい、あの詩人のね、はいはいはい、
あの先生の詩について、
村瀬ですよね、
はい、あの先生の詩を見て、それを流動船の蛍と結びつけて、ちょっと記者の目に書いたことがあるんですよ。
また宇田先生も難しい言葉ばっかりでねもう辞書ずっと引いとかんと分からない詩なんだけども、でもやっぱりすごいな、ね、
宇田先生と流動船だったのかな、
多分そうでしょうね、
会った時に、あなたですかって、記者の目、
川田は何年ぐらいいたんですか。
川田は3年だったんです、
ね、もうそこからもう離れ逃げられなく
もう毎晩のように言われた時があったでしょ。
そうですね、もう、最初の半年ぐらいはね、やっぱあんまりこうガラクタ界っていう存在もあんまり分からなくて、でも大村湾の落語暗記っていうのがあったら、
たくさん落語家さん読んで、
若手の落語家
やって50人ぐらいだね、
そういう、そのずっと西海市、今の西海市、昔の西海町とずっとこう歩きながら落語して回るっていうか、そういうあれを、始まった時のちょうど支局員だった
んです。ガラクタ会がやったんです。
そうガラクタ会がというよりもマンちゃんがやったんです。それでね、面白い。本当50人呼んできたんです。
でもその時まだ分かったんです。30代ちょっとです。
そうかな。そうじゃないと思う。とにかく50人の落語家をね、まず呼んで集めてご飯食べさせるだけの大変ね。それを3人とか4人とかでこう隊員であっちこっち。街に派遣するわけ ね、そうなんだ、みんなね学校した学校家たちがもう嬉しそうに終わったら帰ってきて報告をまんちゃんにするわけですしかもそのまんちゃんってそこで出会ったばっかりだからね、
うん、
だからこれは何だろうなと思って、ね、人の出会いってのは本当にすごいなと思って、でその中にその、ジャクサブローさんとかね、ね、あのもう今すごいあの人気のある人たちとかがこう生まれてくるわけで、
うん、まあ、あの一番かかったのは三発くん、
三発さんね、
三発くん、
ね、今現役でいらっしゃるんですかね、
なんかいやいやなんか
超いい、
超いいな、そうだね、僕は三発さんはね、僕はある小学校にね、あの自分と一緒に連れてったんです、三発さんね、小学生が引いた引いたもう言うギャグ言うギャグみんな引く、
だってさんまさんの
さんまさん
の弟子って言っても
らってね、三子三子
三子三子
三子
三子三子三子三子の弟子ね、
桂三子の
弟子、桂三子
弟子
弟子です
ね、桂三発だからだ、
で三発、
まあそれでも名前だけだと思ったけどその時は本当に
あのね、うん、やっぱしゃべちょっとこうトーンが高すぎて、そうそうっていうか、
あの聞いてるだけ疲れる、
想像しいっていう感じだけしか
みんな引いてたもんね、
うん、でね、あのね引かせる要素があったんですよやっぱりね、
うん、
でもそれがまた面白かったんです、
そう
です、
う
ん、あ引いてるっていう状況を見るのがまた面白いからそれはもう一つのやっぱりうまさかなと思ったね、
でもネットラジオでこう聞いてるんじゃないですか、
あ聞いてるかも
しれない、
聞いてるかもしれない、あのね、そうそうそう面白い、
いやだ かなり三発さんは長崎にいましたもんね、
う
ん、かなりあちこちで、うん、長崎もこっち市内の私たちのところにも来て、
そうそう、
とにかくあの彼落語家さんってのはよく喋らんと思ったんだけども、
うん、
もうなんか人の元気を吸い込んでいくわけね、吸、
うん、
って帰るからさ、僕も帰った後にも僕らも本当もへないなってい
や確かに、
ね、
向こうは元気になってるんでしょうけど、ね、こっちはもう疲れて
よく考えたら新聞のネタにもならんかったじゃないですか、
いやしんかったですよね、
新聞になほとんど乗ってないの、
なってない、
なんのだ新聞っていうのはねやっぱりよく感性で感じて記者が書いてるからやっぱりそう出てこない
よね、もう一回も書いてないです、
書いてない
彼については
だからそういうもんなの、まず記者さんが感動せん限りは記事にならんからね、
いや、うん、だから彼はそれを察知して、
うん、
かなりこう
言ってくる、
それとの話に
気を引こうと
変えるみたいなあれはあったんですけど、書けないよっていう、
いやでもねそれも素質なんだよね、
うんうん、でも、うん、記者の人がこうなんか書きたくなるっていうのはどういう人なんですか、
蚊に刺されたとかさ
書きたくなる
でもね、書きたくなるっていうのはどうなんですかね、やっぱりその時のやっぱり自分の気分でね、ものすごくこうこれ書いてみようっていう、
うん、
あんまりこうこういう自分がこういう自分はこういう記事をなるべく書こうとかそういうことはなかったですね、
その時に、うん、でも書きたくない記事あったでしょ、結構ね昔ね、
うん、
やっぱり
それ無理やり書くの、無理やりって無理やりじゃないな、うん、書けってやれて書くの、
まあ、そういう時はやっぱり上からの指示はもう大体です、
ね、嫌なこととかね、
ね、書きたくない記事っていうのはやっぱり結構ありまして、うん、事件とかなどは特に書きたくないですし、
う
ん、
そうね、
まあそれじゃいかんのかもわからんけど、
うん、やっぱこうあれでここ公正な目で見て、ね、書かんと、
いや、まあ構成っていうかね、客観的に
書か
んばいかんって言われるけど、やっぱり感情入りますよ、どうしても、
うん、
というわけでですね、
はい、
あの私ども音楽小屋では、次回からですね、はい、新聞を出そう